からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もういよいよ12月になりました。師走ですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。やっぱり12月の声を聞くと途端にこう冬がやってきたっていう、今日このラジオカフェに来る時も大寒いっていう、そんな感じでやってきましたが、皆さんのハートは今朝、4時から行われたサッカーワールドカップのスペインに日本が勝利した試合の勝利の余韻に浸っておられる方もたくさんおられるかもしれません。さあ、今日はですね、2022年、ここが気になったな、気になるな、日本の原発政策とウクライナ情勢の見方、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、ASAP 安西科学平和事務所、所長でいらっしゃる安西育郎さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしく。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今年ももう終わりです。
そうですね、
はい、
なんか我が家のちっちゃい庭を見てても、
はい、
もう今冬色ですよね。花がだんだん少なくなって、
はい、
ブラックベリーとか柏バジサイとかが ものすごく秋から冬の色、まあ、黄色から赤系統のね、
黄色から赤系統
色に色づいて、まあ、もみじ色ですね。
いや素敵ですね、うん、
まあ、それはそれでね、
ブラックベリー粋なものを、
実もいっぱい取れましたけど、
食べることがもちろんできるんですね、
うん、ジャムが山ほどできますけど
え、ブツブツがいっぱい のこんな丸く、うん、
最初は赤くてだんだん黒くなって、
黒くなるんですか。
まさにブラックベリーだから黒くなるんですけど、
いいものを作ってらっしゃいますね
いっぱい取れますね。
そうですか、うん、そうすると朝は晩食ですか。ちなみに、
うん、我が家は朝はパンです
そうですか、
食パン半切れと野菜山ほど、
あ、うん、なるほど。そしてブラックベリーをその食パンにつける、
ブラックベリージャムとか、
いや、
金柑ジャムとか、我が家で取れるもので、
素晴らしい素敵、
うん、いいですよ。やっぱり小さいながら自然とお付き合いができて、
そうですね、
恵みをいただけるのはね。
そうですね、うち花瓶もお庭がない分、
うん、
もう本当にお部屋中に花瓶がもう10個ぐらいあるんですが、全部にそこいろんな花を生けてるんですけど、
う
ん、
いいですね、
それだけでも結構心が癒されますから。
そうです、う
ん、お庭にブラックベリーや金柑があるとどんなに癒されるかって
ちっちゃいスペースなのに、
はい、
植物が100種類ぐらい、色々、
すごい、まあ、
いわゆる雑草と言われてるかわいそう 花も含めてね、
はい、
数えてみて100種類以上あります、我が家だけでもね。
ああ、そうですか、うん、きっと植物にとっても居心地のいい環境ってあるんじゃないかなって常々思ってるんですが、うん、きっと居心地がいいんですね、
まあ、日当たりのいい悪いとかもちろんありますけど、
はい、
よくよく見てると可愛いもんですよね。
いやいや、植物はやっぱり可愛いです、人間と違ってと言いたくなるんですが、
うんはい、
植物はいいですよね、
うん、
心が癒されます、
はい、
さあ、2022年ももう終わろうとしてますが、結構異常気象っていうのも気になるなっていうところなんですが、
そうですね、うん、
この先どうなるんだろうなと、本当に未来の子どもたち大変だなって思うんですが、うん、そのあたりいかがですか。
地球は10万年おきぐらいに、
はい、
ものすごい寒い時期が来て、
氷河期とか、
氷河期が来て、その次寒氷期って氷河期と氷河期の間の時期が来て、
はい、
まあ、そういう大きな波と、 人間の営み、二酸化炭素を山ほど出すとかね、フロンガスを山ほど出すとかいう温暖化とがどう重なり合ってるのか、科学的にも非常に難しい問題ですよね。だけど確かにこの間100年ぐらい気温がずっと上がってきてるっていうの で、人間の生産活動と関係があるので、我々ができることで食い止められることがあるんなら、それは積極的にやらなきゃいけないけど、そのペースよりも早く自然の猛威がこの頃ね襲いかかって
きますね。気温上昇が思ったよりもスピードが速いと言われてますよね。あのその地球の自然な、地球環境の営みによるものか、あるいは人間、私たちはでもなんかあんまり良くないことばっかりしているなと思いますよね。
そうですね、
はい。そのためにもういろんな企業の方も努力をしてらっしゃると聞いておりますが、さあ、この私最近気になったのが、あの岸田さんの岸田政権、日本の話ですが、あの原発政策、あの番組で、原発、平和原発独り言という番組を放送されている安西さんとして、その久々に原発のことを伺いたいんですが、あの結構稼働している、原子力発電所も数がそんなにない中で、老朽化、自然にそうなりますよね。
そうですね。
で40年でも長いなと思うのに、それを60年にし、さらにと聞いておりますが、
そうですね、さらにこの間は裁判の判決により運転しちゃいけないとか言われた時期は、差し引いていいことにしたりね、で実質的に運転できる期間を60年よりも長くしようとする試みもやるみたいですね。
それはあのこう科学的に見て大丈夫なんですか？
あのね、
老の老朽化とか、
福島原発事故以来、福島で廃炉になる10基の東京電力の福島原発の、すぐ近いところに毎月 1,2 回通ってるんですけど、やっぱり原発事故っていうのは稀にしか起こらないけどね、もちろんああいう重大な事故は、でも稀にでも起こっちゃいけないもんだなっていう気がするんですね。で、この間やっぱり老朽化の問題はかなり深刻な問題で、しかし原発を作った側から見ると、一基作るのに数千億円かけて作ったものが運転できないで置いてあるっていうのは、維持管理するだけで1日何千万円かかかるので、それは動かしたいんです。どうしてもね、多少老朽化してようが何しようが、人間が安全管理を やれば運転できるんだっつって、100万キロワットの原発1日動かすと4億円以上、4億8000万円とかね、例えば 1キロワットアワーを20円で売ってもそれぐらいの儲けになるので、
収入があると、
だからじっとただ維持管理して止めておくだけじゃなくて動かしたいと、しかもなるだけ長く動かしたいと、それによって元を取りたいっていうね。でそれを政府が支援するのは、電力会社っていうのは政権党にとって政治資金を献金される一番重要な業界なんですよね。
その選挙の時の票っていうだけじゃなくて、そういう
献金も、資金、で電力会社っていうのはいつもトップクラスの政治献金を、政権党にやってきたの で、でそれが、ね、やっぱり問題だと、あんな大事故もあったし、福井県の方でなんかあの関西電力の役員たちに貢いだのが違法かどうかをめぐって
裁判
もあって、2、3日前に、不起訴処分になったけれども、
また不起訴処分になったという報道でしたね。
だから儲からないと電力会社が、政治献金もたくさん来ないので、それやっぱり電力会社の求めに応じて政府が原発が新増設できるように政策展開やるっていうのは考えられることではあるんですが、福島原発事故なんかを深刻に体験した私から見るとね、やっぱこの国本当に原発に頼ってエネルギー政策を ずっとやっていくのかっていうのについてはよくよく考えた方がいいと思いますね。
はい、あのその科学的に見て、劣化っていうかそういうことはないんですか？
あります、もちろん。それは、うん、かなり前から言われていて、ああいう非常に高温高圧の状況の下で使ってると、はい、応力腐食割れとかね、金属にひびが入ったりしてね、脆弱になるっていうような現象がずっと前から言われているので、そういうことは当然老朽化するとあるんです。
はい、
しかも厄介なことに、これまで電力会社がそういう検査をやった時にそういう応力腐食割れ、ひび割れが見つかったっていうのは、本当は6箇所見つかったんだけど、はい、3箇所だったことにするとか、データの捏造がされたりしたこともあるもんだから、
はい、
とても心配になりますね。
そうですか。うん、あのね、誰が、あの私たちは全然そういう知識はないですが、
うん、
その40年が60年になり、うん、そしてまたそれが60年以上になると、
うん、
あのそういう金属でできたものが何らかのこう劣化をして、うん、危険度がリスク、何らかのリスクが増すだろうって、
うん、
まあ、普通思いますよね。
普通はそうですね。
大丈夫かなって、
うん、はい、この前事故を起こした福島第一原発も、
はい、
1970年に運転し始めたので、40年経ってたんですすでにね。
あ、うん、そうです
か。やっぱりそういうものは、うん、タイプも古いからいろいろ設計上の問題もあるし、あの津波が来た時に非常用電源が水没するような設計になってたようなこともあって、うん、だからただ古いだけじゃなくて、うん、新しく積み上げた技術とか知識が反映されてないまま何十年も運転し続けるというのはいろんな問題がありますね。
ああそうですか。あの岸田さんは、うん、あのこう広島出身でおられて、
はい、うん、
やっぱりその核廃絶とか、
うん、
そういうことに、うん、あの力を入れるそういう首相じゃないかなって、うん、あのなんとなく期待したんですが、
ね、
うんうん、それでなぜこのようなあの政策を取るのかなという、うん、やや不思議な感じがするんですが、うん、それはどう、その心はというふうに、
うん、はい、やっぱりね、出身地だけではその人の政策判断の寄って立つ価値観とかなんかはね、
はい、
測れないっていうことだよね。でやっぱりあの彼だって核兵器はなくした方がいいと思ってるに相違ないし、
はい、
うん、だけど実際政権党の中で核兵器をなくす議論ができるかっていうと、うん、できないんですよね。日本も核を持つべきだっていう意見も党内にいっぱいある中で、
核の共有、安倍さんが、ね、うん、言ってた核を共有論、うん、核共有論とかなんかありましたね。
そうですね、日本自身が核兵器持ちたいっていう意見もいっぱいあって、そのためにこそ原発の技術が必要なんだって言ってる政権党内にもいっぱいいるけれども、
なくすわけにはいかないとか、
そこにいきなりいけないなら、アメリカが持っている核兵器を、
うん、
核共有によってその使い方や管理の仕方について日本も口出しできるようにしたいっていう次の方法が考えられたりね。
核共有ってそういうことなんですか？
そうなんです。アメリカが持っている核兵器について
口出しするって、
その運用、うん、どういう場面で使うべきかとか、はい、配備するべきかということについてアメリカが決定するんじゃなくて、日本も含めて共有、核共有をした国々がそれについて意見を言えるようにする。
あ、意見を言う、うん、もうちょっとここにこう配備したらどうかとか、うん、配備したらどうか
とか、今使うタイミングではないかとかね、
そういう、
あのもう大変です。非核三原則っていうのが、せっかくこの国には核兵器を持たず作らず持ち込ませずっていうのがあるんだけども、はい、それと核共有はどうしたって矛盾するんですよね。
そうですね、うん、持ってるのと同じ、うん、ということですよね。共有ですからね。
これ核共有言い出したのは政権党じゃなくて、
はい、
野党の中の一つが言い出して、非核三原則も見直した方がいいのではないかとまで言おうとしたんだけど、
はい、
それぐらいあまりにも国民にも評判が悪いので、それはぐっとこらえて核共有論だけを提起した形になってるんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、非核三原則とははっきり矛盾するでしょうね、やっぱりね。
そうですね、うん、はい、このお話も気になるところですが、この後はロシア・ウクライナの情勢を伺います。 続き安西育郎さんにお話を伺います。2022年のメディアのこう報道、もう本当にその朝の報道番組、それから夜の報道番組、特に午前中の報道番組はずっとずっと何分の1かをそのウクライナ情勢、ロシアウクライナの情勢について報道してきた、そんな2月以降そんな1年だったなという気がするんですが、もうあれですね、ウクライナ近辺は冬なんですね。
冬ですよ。もうついこの前までぬかるみで、はい、沼地みたいな状況で、まあ、戦車が途中で動かなくなっちゃったりね、それを経て12月になるとカチンカチン今度凍るんですね。
やっぱりだいぶこう緯度が高いっていうか、
それはそうですね。だからすごい寒い冬を迎えている中で、
今電力が
ロシアが電力インフラを攻撃してるっていうんで、すごい寒い冬を使ってるだけじゃなくて、電力がないとパンも作れないしっていうんで、キーウの町のコンビニなんか行っても食料が不足してるとかね、そういう事態になってますね今。
はい、まあ、なぜそういうことになったのかというところですが、こう安西さんの見立てでは、この、まあ、ウクライナ戦争と言っていいか、この、ロシアの、ウクライナへの侵攻とも言われますが、これはこう来年まで続くんですか？
続くと思います。続くと思いますが、終わってほしいです。
終わってほしいです、
ね。
はい、
一番気の毒なのはウクライナ人ですよね、
はい、
犠牲になっててね、ただウクライナ情勢そのものが、
はい、
やっぱりこのまま戦ってても、今ね、まあ、専門家の間ではウクライナが全面的に勝利するなんていう見通しはほとんど全くないっていうんで、今のうちに早く和平交渉した方がいいっていう意見もアメリカの中でも出てきているんですけど、だからこのまんまじゃなくて、何らかの動きがこの年の暮れから来春にかけてね、はい、あると思いますね。
ありますでしょうかね、はい、やっぱり世界の人々の多くは、早く和平交渉をして、何らかの道筋をつけてほしいと、はい、切に願うというところなんですが、なかなかそう単純にはいかないんだなっていうところですが、そのいろんなその報道を見ていて、安西育郎さんが気になったことが多分あるのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか？
一番気になったのはね、まあ、今年の2月24日に紛争が始まってすぐ、この戦争の原因を作ったのは誰かということについて十分検討されないまま、ロシアが国境を踏み越えて軍事力を行使したんだから、ロシアによる侵略戦争だっていう声一つになっているんです。だけど平和研究者としてこの10年間アメリカがウクライナに対して何をしてきたのかとかいうことを歴史的につぶさに事実関係をチェックしてみると、原因を作ったのはロシアの方じゃなくて NATO という北大西洋条約機構、21世紀に入った時に彼らが言ったのは、 NATO は1インチたりとも東方東の方には移動しないって言ってたんですよね、
21世紀になった時。
だからソ連が崩壊して冷戦が終わった、時ですね。
で
ゴルバチョフ時代、
はい、
でその時はゴルバチョフに対して、アメリカも、NATO の管轄地域は一員したりとも東方拡大しない、東の方にはこれ以上行きませんって言ったんですよ。
それはゴルバチョフ時代、
に、アメリカも言ったし、
ブッシュファーザーとゴルバチョフさん握手しておられましたですよね。
あの時にロシアが作っていた軍事同盟ワルシャワ条約機構っていうのは解散したんですよね、
ソ連崩壊とともに、もういらないだろうと。
NATO っていう北大西洋条約、アメリカやヨーロッパが入っている条約機構は、相手がいなくなったんだから解散すればよかったんだけど、アメリカにとってはね、NATO があることによってヨーロッパの政治経済にいろいろ介入できる便利な手立てなので NATO を残したんですね、でその NATO が
NATO を作ったのはアメリカなんですか？
1949年にアメリカが中心になってヨーロッパの国々が作って、最初は十数カ国だったのが今30カ国まで増えて、一日たりとも東方拡大しないどころか、はい、どんどん増えてきてロシアの国境に迫ってきたんですね。
なぜその NATO、 その対峙するワルシャワ条約機構がソ連崩壊の、ともに、なくなったのに NATO はなぜ残ったんですかね。
アメリカの意向です。
アメリカの意向で。
NATO があると、はい、NATO の一員として NATO の政治や経済に口出しができるので、そのチャンネルがなくなっちゃうといけないので、
はい、チャンネルを残したいと、
まさに今回、はい、戦争は、まあ、端的に言うと、はい、アメリカがウクライナを犠牲にしてロシアを戦争に引き込んで、ロシアをヘトヘトに疲れさせて、はい、ロシアから天然ガスを買っているドイツやヨーロッパの国々の経済を疲弊させて、アメリカが独り勝ちする世界戦略としてやっているので、アメリカ今独り勝ち状態になって、それにもうヨーロッパの人々も気づき始めて、最近、不平を述べるようになってきたんですね。
はい、アメリカ国民がすごくこうなんかうまいこと言ってるかっていうと、そうではないですよね。やっぱり、インフレになって、よかったとひょっとして思っているのは、その兵器産業の人々、
そうですね。特にアメリカのバイデン政権の国防長官がオースティンっていう人だけど、
はい、なかなか体格のいいおっちゃんですけど、
テクノロジーズっていう軍需産業の重役だった人だから、その人が国防長官の時代にこういう戦争政策をどんどん続けて、儲けるだけ軍需産業に金を流すと、そういうのは彼の任務でしょうから、なかなかやめないできたんです、
オースティンさんも見た目はなかなか立派な方に見えなくもないというところなんですが、
そうですけど、
まあ、いろんなやっぱり事情があって行っているということ
ですね。アメリカ民主党も 共和党も軍需産業との結びつきが非常に強いので、
そ
こにどれだけの利益をもたらしたかによって、後で政治献金、大統領選挙の時の資金とかを、ね、得ることができるから、こういう時にはもうどんどん金を流すですね。
このあれですね、その軍需産業が戦争すれば儲かるっていうところが、なんかよろしくないですね。
つまり戦争しないと儲からないんですね。逆に言うと、兵器を使わないと、作ったって使わないといけないんでダメだから、どんどん使わなくちゃいけないんですね。
はい、そうですか。インド のモディさんも、ロシアから輸入してた兵器を自国でこう作る、そういう、風に方針転換して、なんか、展覧会というか展示会を先日したとか、いろいろありますよね。
だから核兵器も一頃、核兵器って使えないけどね、実際上なかなか、使ったら広島長崎の痛みを知ってのことがあって袋叩きに遭うから使えないけど、核実験っていうのが昔いっぱいあって、1年に何百回もやったもんだから、それだけで軍需産業は儲かったんですね。
核実験を主にしたのはロシアとアメリカと、
核兵器持ってる国今9つもあって、嫌なことに
フランスとか
核実験を一番いっぱいやったのはアメリカ、それから、ロシアですね、イギリス、フランス、中国、この5大核保有国はいっぱい核実験やってきたんだけど、1964年に大気中では核実験やっちゃいけませんとか、だんだん禁止されていって、今核実験そのものがほとんどやられないんですね。爆発させるような実験はやっちゃいけないことになってるから、コンピューター上でそういうのを模擬するような実験をやってるんだけど、そうすると核産業が儲からないわけでね、ちょっと作らない、
消費しない
と、だからやっぱり通常兵器をどんどん使うような通常の戦争の方にこう流れていきますね。
水爆っていうのは、ちなみにこの水爆実験はいろんなところでありましたよね、大地とか、
一番最初1951、2年の頃に、ソ連とアメリカで開発競争が始まって、 1954年に日本ではビキニ事件っていうので有名になった、はい、とてつもない水爆実験、あの広島原爆の950倍とかね、
ええ、
で1961年には今度ソ連がサーリボンバって皇帝爆弾っていう、うん、一発で第二次世界大戦17回分で50メガトンっていう水爆を作って、もう水爆行くとこまで行ったんだけど、
はい、
実際そういうの使えないんですよね。相手の国にそんな水爆叩き込んじゃったら、その放射能線で兵隊がそこに展開することもできなくなっちゃうから、
はい、
やっぱり核兵器は使いにくい、
そういうものですよね、
うん、だからどうしてっていう、現実には通常兵器による戦争で儲けるだけ儲けるっていうふうに軍需産業は今言ってるんですね。
そうですか。ちなみにあの核の専門家に伺うと、
うん、
戦術核と戦略核って、うん、こうどう違うんですか。
あの、ね、核兵器には戦術核、戦域核、戦略核ってあって、
うん、程度に応じて
戦略核っていうのは全地球規模で、
はい、
例えばアメリカ対ロシアとかのね、核対抗関係になった時に、どうやって戦略的に結局勝利を収めるかだけど、戦域核というのは例えばヨーロッパでそういう核を使うような戦争が起こっている時にその範囲でどういう運用をするか、
うん、
戦術核というのは戦場レベルで核兵器を使うタイミングがどこかとか、そういうだからあの飛ぶ距離は戦略核は1万何千キロも飛んでいくけども、戦術核は小型でしかも至近距離で使うとかね、そういう違いはありますね。確かにね。
あ、そうですか、うん、やっぱり戦略核を使うということはもう核戦争、第三次世界大戦に発展することを意味するから、うん、あの心配されたのは、
うん、
あの戦術核をロシアがやっぱり何かでどこ何かが暴発して、
うん、
その戦術核を使うんじゃないかということも言われましたよね、う
ん
う
ん、一番心配だったのは僕なんかのウクライナ戦争が起こった時に、
はい、
1962年のキューバ危機っていうのを思い出して、キューバにソ連のミサイル基地を作るっていう計画が明らかになって、
はい、
ケネディがひどく怒って、
はい、
米ソ対決、フルシチョフ対ケネディで、
歴史ですね、
地球を二分して核戦争が始まるかっていう寸前のところまで行って、はい、一番危なかったのが沖縄の読谷村のメース B 核巡航ミサイル発射基地で、
はい、
ここに4発の核兵器を撃てって命令まで行ったんです。それで3人の議官副官、核発射司令官がちゃんと暗号を指令したチェックしたら正しい命令だっていうことになって、発射ボタンを押す寸前まで行ったっていう。だから核兵器がある限りね、
はい、
人間が賢いとかなんか言ったってきっとそういう
ことが起こる。誰かがどっかで何かの間違いをしたら何が起こるか分かんない
と、うん、機械の間違い、人間の間違いね、
はい、
それが起こり得るからやっぱりなくさないといけない。
そうですか、うん、そしてこのウクライナ情勢ではやっぱり、うん、ウクライナ当初ゼレンスキーさんも言ってた和平交渉の中で、うん、やっぱり中立、
うん、
で当初の、ラインでっていう時もありましたよね、
うんうん、
その中立っていうのは重要ですね。
中立化するっていうのが、
はい、
この解決の糸口でしょうね。
そうですか、うん、はい、安西育郎さんでした。来年もよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございました。